チャット GPT の新しい画像生成 AI、すごいよな。いや、でもちょっと待ってください。
クリエイターエコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今日の話題はこちら。
チャット GPT。GPT-4o の画像生成が大幅アップデート。でも。
皆さん、チャット GPT の新しい画像生成 AI 使いましたか？ X など SNS では、その驚きの生成 AI、生成画像に多くの投稿やいいねが集まっていますよね。実際私も試してみました。どうやら今まで実装していた DALL-E と呼ばれる画像生成のプログラムではなく全く新しいプログラムが実装されて、そしてより多くの機能が提供されているということのようです。例えばどんなことができるのか。いや、すごいのが漫画ですね。セリフを、ストーリーを考えさせて、そしてそのストーリーに基づいて4コマ漫画にしてくださいというと、セリフの中に日本語も含めてちゃんと漫画にしてくれたりするんですよ。または自分の写真とあるイラストをアップロードして、そして私の写真をそのイラスト風にしてくださいとすると、本当にそれっぽくなるんですね。さらにその画像に対して、アングルを右斜め上にして、洋服の色をこういうふうに変えてくださいというチェンジもできます。または、キャッチコピーや画像などを指示して、そして YouTube のサムネイルに使えるようなデザインにしてくれというと、本当に文字入りのサムネイルやバナー広告のような画像ができてしまうんですね。というように、まあ今までの画像生成 AI とは一線を画す驚きの機能で瞬く間に世界中に広がっています。ただ、そんな ChatGPT の新しい画像生成 AI について、はたと思ったことがありましたので、今日はあえて収録配信をしています。ですので、これからお話しすることは、今盛り上がっている空気に水を差すことになります。ですので、ちょっと嫌だなという方は、ここで再生を止めてください。この後私がお話しすることは、なるべく一次ソースや既存の情報などから引用して客観性を保ちつつお話しするつもりですけども、多くは私の意見が入る内容となりますのでご注意ください。
ハッシュタグクリエコ。
今回の画像生成 AI、 私もですね、すべてがノーと言ってるわけではなくてですね、I2I と呼ばれる〇〇風のイラストを描いてという機能について思うところがあるということなんです。実はチャット GPT が実装する前もこういった技術はありました。I2I と呼ばれるジャンルでして、例えばある人気絵師、人気イラストレーターさんの作風を真似てちょっとアダルティなイラストにしてしまうと。またはあるタレントさんのあるキャラクターの顔だけを使ってポーズはまた別なものに付け替えるといったような、まあ、欲望を満たすための画像生成 AI のジャンルというものが存在しました。それらはあまり表立ってはいませんでしたけども、やはり一部界隈では一定のニーズがあり、ただ批判もあってメインストリームにはなってきませんでした。さらに生成 AI が登場する前もそうした作者の意に沿わない作画、漫画などはやはり問題視されてきましたよね。さらにはパクリなども批判を浴びてきました。有名なところですと、あの人気漫画スラムダンクも一部バスケット雑誌の写真とポーズが似ているということで、批判を浴びた時期がありました。 Google 検索でスラムダンクトレパクとぜひ検索してみてください。あのスラムダンクでさえも実は、そういうネガティブなことで話題になったことがあるんですね。ですから権利者や作者にリスペクトがない似せた絵柄の生成というものはこれまで批判を浴びてきました。世界的に有名なグラフィックツールのメーカーであるアドビ社、このアドビ社もですね、現在生成 AI をローンチしています。 Firefly というサービスです。こちらはですね、そういった批判を受けてちゃんと学習させる元データの権利者に許諾を取った、そういった学習しかしてませんよというクリーンな生成 AI で登場してきた経緯があります。ですから現在でもですね、多くのクリエイターさんが使っている、そんなツールになっているかと思います。 もちろん、遡って言えば、そもそもの AI ですね。AI 自体が誕生するきっかけとしては、著作権を許諾しなかったもので学習してきたんだろうという批判は今でも根強く一部ではあります。ただ、以前よりはだいぶ減ってきた。そういう中で、まあ今回ですね、おそらく驚きの声の方が多かったというのは、やっぱり時間的なものもあるかと思います。ただ、そういった経緯がある中で、今回はあまりにもですね、称賛をする投稿が多かった。そのことに私はちょっと違和感を覚えたんですね。いや、これ今までだったら、トレパクとかパクリとかって批判されてた流れだよな、と思いながら、実は見ていました。ですので、今回の機能実装された生成 AI 全てに私も違和感を覚えているわけではなくて、当然ですね、エンジニアや開発者の方の努力もリスペクトされるべきものですから、全て NG というわけではありません。ただ、〇〇風のイラストというものが簡単に描けてしまう状況には違和感を覚えているということなんです。これ、現実世界で考えてみると皆さんいかがですか？例えば私が自分の写真をサイン会に持っていきます。そして、ワンピースの作者、小田栄一郎先生に、すいません、この写真をもとに、私に似せたワンピース風のイラスト描いてもらえませんか？と言ってお願いをする。そして結果として描いてもらえた。っていうことに近いと思いません？で、それってもしやってもらえたとしたならば、ものすごいありがたいですし、お金が多分ものすごい額になると思うんですよね。でも今回、AI が学習することによって、それがいとも簡単に、そして、いつでも量産ができる状況になっているわけです。ちょっと気持ち悪くないですかね。そして Adobe などこれまであえて避けて実装してきた中で、なぜか業界トップの OpenAI 社が実装してきて、このタイミングで出した。これって今まで Adobe 社などがあえて避けて外してきた機能だからこそ、まあ実装してきたら、最大手が実装してきたら、それはある意味驚きを持って、受け入れられるのは当たり前だなというふうに思うわけです。著作権的にはどうでしょうか？いわゆる作風、タッチというものは、著作権的にはおそらくグレー、セーフです。実際、日本の漫画家さんでも、ある作者さんの作風に似せて漫画を描いている方もいらっしゃいますし、あとはある意味モノマネとかもそうですよね。でも、それらのパロディや芸風というものは、やっぱり程度の問題であって、例えば、木村拓哉さんの真似をする方が、木村拓哉さんよりも稼いじゃったら、多分それって、まあ、とんでもないことになりますよね。または、二次創作をしている同人誌を書かれている方々が、まあ、値段を無視して、バンバン儲けていったとしたら、それはちょっと変な話ですよね。ですから、同人誌の世界でも、実費の分しかもらわない、印刷代など実費の分しかもらわないというのが暗黙のマナーになっていて、そして権利者も黙認をすることで、まあお互い不分立があって発展してきたという歴史があります。ですので、グレーだからいいというわけではなくて、グレーだからこそお互いリスペクトを持って楽しんでいこうということを忘れてはいけないと思うんですね。いやいや、でも著作権的には政府なんだからいいんじゃんと思うかもしれません。ただ今回は私は例外だと思っています。新しい権利だからこそしっかり議論するべきだと思っています。実際ですね、振り付け、ダンスとかの振り付け、あれも実は著作権的にはこれまで議論されてこなかったんですよ。ただ、昨今、モーションキャプチャーといって、ゲームのキャラクターなどがすごく特徴的な、キュートな、チャーミングな動きをする、それによって売り上げに大きく影響してくるというような動きがある中では、実はこのモーションも最近では著作権として認めていこうという動きがあるんですね。ですので、権利というのはやはり時代によって変わりますから、今までと同じ尺度でそのまま片付けるというのもちょっと乱暴な気はします。いや、でも実際その処理をできる方法があるの？できないならしょうがないんじゃないの？と思うかもしれません。ここで音声配信界隈の例をご紹介しましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
音声配信の世界では、AI による合成音声というものがあります。有名なところですと、初音ミクなどがそうです。実はこの初音ミクに歌わせた、演奏させた声の楽曲、それをですね、例えば Spotify や Amazon Music などで再生がされると、作詞者、作曲者、出版レーベルなどに還元されることはもちろんのこと、なんとその声の権利者、 声の主の方にも実は還元されるんですね。音声業界はこういう技術の落としどころ、付き合い方の落としどころをこれまで議論してそういう仕組みを作ってきたんですね。ですからできないからといってスルーしてしまう、そしてその流れを作ってしまうことはやっぱりどうかと思うんですよね。もちろん音声のようにいかないと思います。イラストや動画というのはまた複雑な権利が絡みますし、判定しづらいものというのが当然ありますので、シンプルにはいかないとは思いますけども、でも議論しなくていいというわけではないと思うんですよね。理想としては、集英社や権利を持つ作者が声を上げてオープン AI 社に〇〇風というフレーズがあって、そのイラストを生成したならば、いくらか還元してくださいということを声を出す。そしてそれが実装されることが多分ウィンウィンかなと思います。で、もちろんそこでオープン AI 社がいやいや払うつもりはないというふうになれば単にフレーズをね、キーワードを除外すればいいだけの話です。現在でもセンシティブなワードは弾かれてしまうわけですから、実装自体は簡単だと思うんですね。ただ、声を出さなければ、特に日本の会社ではなく海外の会社ですから、日本のこういったコンテンツに声を出さない限りはおそらく向き合ってくれないと思うんですよね。例えばですね、オープン AI 社の代表のサム・アルトマンさん。なんと彼はですね、自分の X のサムネイル、アイコンに自分自身の写真をジブリ風にしたイラストに今変えています。まあ、そのぐらいですね、嬉しい気持ちもわかるんですけども、まあ、そういう状況なんですよ。ですから日本人があえて多分言わないと、やっぱりね、このまま行っちゃうと思うんですよね。でも日本は今、観光とコンテンツ、この産業は何としても死守しなければいけない産業なんですよね。そして私たちは安易にそれに乗っかってこのまま OK だよという空気を作らないこともやっぱり大事だと思うんですね。一度空気ができてしまいますとそれをひっくり返すことはもう難しいと思います。ここで人気漫画名探偵コナン作者の青山剛昌先生のエピソードを紹介したいと思います。ウィキペディアから引用します。絵の特徴の一つであるハイライトの入れ方のルーツは、大学の時にハマっていた戦闘メカザブングルのキャラの瞳である。通称ネジ目と呼ばれる光彩のない瞳に一本のハイライトが入ったデザインを変化させ、もっとキラキラさせた。この特徴的な目の描き方について、青山先生は、これは発明だと答えているそうです。漫画というのは、あのシンプルな線の中で、様々な表現をしていかなくてはいけない、そういう芸術ですよね。そして、SNS がない頃でさえも、例えば画風が少しでも誰かに似てたら、これ誰かのパクリだよ、なんていうふうに言われて、作者が批判を浴びる、そういうこともありましたよね。ですから、漫画家の先生は、少しでも他と似させない工夫や努力をしてきているんですよね。もちろん漫画の面白さというのはキャラクターの魅力などもあるでしょう。ただ、それにプラスして絵の表現というのも大きいと思うんですよね。差別化を図るような表現、魅力的な表現というものが大事になってくると思うんですね。ですからそれをですね、やはり一瞬でこう描けてしまう、量産できてしまうという世界はどうなんだろうなというのが私の思いです。テクノロジーとうまく付き合って、そしていい落としどころを見つけていく、それが成熟した社会だと思います。もちろん、それを破ってくる人たちはゼロにはできないと思います。ただ、作者、クリエイター、そしてファン、みんなが、ハッピーになることを目指したいですよね。皆さんはどう考えますか？ぜひコメント、ご意見お待ちしております。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスでの音声配信界隈のニュースへの解説コメントなどを投稿していますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。一方でこの生成 AI による新しい表現が生まれることも楽しみにワクワクしております。それではまた次回もこの部屋でお待ちしております。もう少しで週末ですね。素敵な毎日をお過ごしください。ではでは、バイバイ。バイバイ。